石川美代のみよっちラジオ。皆さんこんにちは、石川美代です。この番組は石川美代の素顔が見れちゃう番組です。なんとですね、こう普通の一人喋りというか、一人喋りじゃないな、公開収録がこう続いていて、なんと普通にスタジオで、収録、ラジオ収録するのが半年ぶりとかみたいで、いやなんかすごい通りで久しぶりな感じするなって思いました。びっくりです。はい、で前回はね、公開収録、勝井純ちゃんと一緒にね公開収録したんですけれども、やっぱなんか一人だと寂しいなっていう感じは少しありますね。まあ緊張は公開収録ほどねやっぱしないんですけど、みんなに見られてるっていうのもあって、まあ隣に加水純がいるっていうのもあって、まあ緊張はしてたみたいですね。まあ今日は半年前を思い出しながらやっていこうと思います。番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便りぜひお待ちしています。それでは石川美代のみよっちラジオ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。みよっちのお便りっち。このコーナーは私石川美代がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。今回もですね、たくさんのお便りありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。ラジオネームタカさん、石川美代さん、いつも楽しく拝聴しております。さて、お仕事の幅がどんどん広がり、地上波でも美代さんの活躍を見かける機会が増えておりますが、収録の裏話などあれば教えていただけると嬉しいです。いつまでも変わらず可愛い美代さんにこれからもついていきます。ありがとうございます。収録の裏話、そうですね、弁当がたくさんあって、選ぶのが大変。お菓子もたくさんあって選ぶのが大変。そうです、そんな感じですね。いや、あとやっぱり女優さんに会う機会っていうのが、そのテレビのお仕事くらいしかないので、めちゃくちゃ毎回緊張しております。はい、そんな感じです。ありがとうございます。次ですね、ラジオネーム春秋さん、みよっちこんにちは。最近どんどん暑くなっていますが、体調等いかがでしょうか。僕は寒いのも苦手だけど暑いのも苦手で、毎年夏バテで食欲が落ちてしまいます。みよっちはどうですか。夏バテしてても食べられる、過去食欲が出るみよっちスペシャルメニューとかあれば教えていただきたいです。これからますます暑くなる、その前にジメジメの梅雨もありますが、ので、体調に気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。そうですね、私はめちゃくちゃ暑いのが苦手で、夏だとひどい日はアイスしか食べないとか全然するんで、その気持ちわかります。でもまあちょっともう最近夏バテ始まってて、私もでもなんかこう最近それでも食べたいなって思えるのが、花丸うどんのとろろとオクラと温玉が入ってるやつ、あれめっちゃ美味しいのでおすすめです。はい、結構ネバネバ系はさささっと流せるじゃないけど食べれるのでおすすめです。ありがとうございます。はい、次いきますね。ラジオネームカネゴンさん、みよさん、スタッフの皆さん、こんにちは。先日ツイッターでブルーロック展に大阪遠征を含めて5回参加されたとのことでしたが、大好きなみよちが激推しするイベントを追体験したいと思い、大阪開催のチケットを急遽確保して6月に参加することになりました。そこでブルロテンマスターのみよっちから推しポイントやこれだけをやっておくべしというアドバイスをいただけたらとても嬉しいです。これからも推しへの熱い気持ちや推し活を共有してくださいね。ありがとうございます。はい、ブルロクテンたくさん行ってきました。 まあ、後でちょっと詳しくブルーロック展についてね、ちょっと違うコーナーで話していきたいと思うんですけど、まあおすすめ、これだけはやっておくべしっていうのはね、やっぱパネルがたくさんあるんで、パネルと一緒に写真を撮るっていうのはやっぱおすすめっていうかやるべきですね。あとまあ食堂のコーナーあるんで、そこを座ってもいいので、なんかそこで一緒に写真撮ったりみたいな、超楽しいです。楽しんでください。はい、次いきますね。ラジオネームのっちさん、みよっち、おたかつライフははかどってる？さてコロナの制限も落ち着いてきて、今年のゴールデンウィークはどこも大混雑だった印象です。みよっちはおたかつについてはアクティブにいろんなところに行く印象がありますが、この前は韓国に行っていたり、活動範囲が広がっている気もしてます。おたかつに限らず、今年の夏とかどこか旅行など行きたいところなどはありますか？ありがとうございます。そうですね、まあおたかつはめっちゃはかどってます。今月はですね、ブルーロックだけで7回、いや8回ぐらい行きましたね。ブルーロック店がそのうち5回あるんですけど、3回ぐらい別で他のコラボカフェとか行きました。めっちゃ楽しかったです。夏か。でも夏私外出たくないので、なんか涼しいとこ行きたいですね。でもかといってなんかね、避暑地みたいなとこ行ってもね、虫がいっぱいいるんでね、ちょっとなかなかね、うん、だからそうですね、ナイトプールとかかな。ナイトプールとか行ったらね、結構なんか私夏エンジョイしましたけどもみたいなね顔をして過ごせるので、まあそういうのを、そういう証拠を作りにナイトプール行こうかななんて思ってます。はい、そんな感じですね。はい、皆さんたくさんの、お便りありがとうございます。ちょっと全然紹介しきれなかったんですけれども、またね、お便り次回以降送ってくれたら嬉しいです。以上、みよっちのお便りっちのコーナーでした。みよっちのオタクっち。このコーナーは私石川みよの好きなものを紹介していくコーナーです。はい、というわけで今回はブルーロックというかブルーロック店に行ってきたのでですね、ブルーロック店についてちょっと感想とか話していきたいなと思います。これ聞いてる中で、まあ、ブルーロック店行ったよって人いると思うんですけど、もう本当に最高でしたよね。ちょっと語りかける感じになっちゃってあれなんですけど、いやめっちゃ最高だったんですよね、本当に。なんか原作へのリスペクトしかない最高な原画展でしたね。あとなんかまあ私的にびっくりしたのが、まあそれは原画展、ブルーロック展って漫画の方の原画を飾ってある、そのなんていうの、原画展なんですけれども、その原画が全部アナログだったんですよ。電子じゃなくてもう全部書き込んである原画で、めちゃくちゃ感動しました。まさかこんなすごい絵がアナログで描かれてるなんてみたいな。しかもめっちゃ細かくて、書き込みが、これ週一でこう連載してるって天才、なんか野村さん天才だなってすごい思いました。本当に最高でしたね。あと結構私の好きなシーンがね、チョイスされたりしてて、もう最高でした。はい、もうなんか初っ端すごい入ったら映像から始まるんですけど、もうエゴさんがこうね、なんかそう紹介してくるんですよね、このブルーロック展のコーナーについて。そこでもう私なんかもう一番最初、その時点でもう鳥肌が止まらなくて、まあ、一番最初っていうか、まあ、計5回行って、まあ、3回目ぐらいまで慣れなかったですね、そのふわーっていうこの感覚に。はい、でもうね、あとそのブルーロック展、なんだっけ、ボイスなんだなんか声が聞けるやつがあるんですよ。なんだっけな、なんちゃら、まあ、わかんない、課金のやつがあって、なんかそれぞれキャラクターがこう何、いろんなコーナーを紹介してくれるみたいな、なんちゃらちょっと全然今カタカナが出てこないんですけど、まあそういうのがあるんですよ。もうそれも もうそれもって感じで、まあ、これから行かれる方はね、ぜひその課金コンテンツ、ぜひ、あった方がより楽しめるんじゃないかなと思います。はい。とっても最後と、まあ、個人的には、その、ナギとレオの方、まあ、B バージョン、A バージョンと B バージョンがあって、A が、まあ、イサギとバチラとチギリと国神がこうわちゃわちゃ喋ってる感じで、 B バージョンが、ナギとレオが喋ってて、まあ、こっちは結構核心に迫ることをなんか私的に話してたなって思ったんで、行かれる方はまあこっち聞いた方がまあ楽しめるんじゃないかなって思います。2回行かれる方はまあどっちも聞いた方がいいと思うんですけど、はい。でまあそう最高だったんですけれどもあとパネルとかももう充実しすぎててめちゃくちゃはしゃいじゃいましたね。あとさっきも言った食堂の再現、なんかこうメニューが置いてあるんですよね。あの一番最初、一次セレクションの時で、あの順位によってご飯が違かったじゃないですか。まあ、それこそ、まあ、主人公の潔陽一くんだったらもう納豆納豆で、それ納豆が置いてあって、あと何イガグリのたくあんも置いてあって、あとはちぎりの野菜炒めも置いてあったし、国神のカレーも置いてあって、あとはゴール特典のステーキとかも置いてあって、結構そのね、なんかその写真を私前ツイッターに上げたんですけど、あのちゃんと私潔陽一くんがめっちゃ好きなんで、潔陽一くんのところでこういただきますみたいなポーズしてるやつ、なんかまあ私の目の前には、まあ、納豆白米味噌汁みたいな感じだったんですけど、それを見たこう私のなんかツイッターで見た人が結構、あ、これ質素な食事だねみたいな感じになって、あのいや違うんだよみたいな、なんかすごい本物だと思わせてしまってね、なんかそのぐらい、あの、なんて言うんだろうね、食品サンプルのクオリティが高かったです。なんでね、そこでね、みんなもその質素な食事の前で写真を撮ってほしいなって感じですね。あと、めっちゃ個人的に一番熱かったなって思うのが、ロッカールームですね。ロッカールーム再現っていうのがあって、まあ正直ロッカールームって映ってないんですよ。アニメでも漫画でもそこまで細かく映ってないんですけれども、こうちゃんとね、原作の人が監修、野村さんと金城さんがちゃんと監修してロッカールームを作ってくださったみたいで、もう一人一人の、なんていうんですかね、ちゃんとキャラクターっぽいぽいっていうか、もうなんていうか、バチェラーとかすごい靴下がぽいぽいってなっててあとなんかこうくしゃって、なんていうんだろう、伸ばしきれてない靴下みたいなあるじゃない、丸まってる靴下みたいな、その状態で置いてあったりとか、もうナギのロッカーがなんて言うんだろう、めちゃくちゃ汚いもうおしまい、お部屋みたいな感じになってたり、めちゃくちゃ個人的にすごい楽しかったですね。そこのロッカーからもう離れられなかったですね。しばらく30分ぐらい多分キャーキャー言いながら見てて、はい、超楽しかったんですよなんでこれから行く方はね、なんかもうしっかり目に焼き付けて、はいはい、くださいね。はい、まああとはそうですね、めちゃくちゃ、まあ、全部良かったし、あ、もうグッズも良かったですね。本当に私はまあオタクなのでグッズはめちゃくちゃ買ってしまうんですけれども、それにしても、うん、買いすぎた買いすぎたみんなもちゃんとね、計算しながら、まあこんなねブルーロックだけじゃないと思うんですけど、みんなもちゃんとグッズの買いすぎはね、気をつけてもらって、ちょっと私はですね、この5日間でいくら、自分の家賃の2ヶ月分買ってしまいまして、もうびっくりびっくりですよ私が一番びっくり。だからなんか正直レシートって5万円超えるとなんか貼らなきゃいけないじゃないですか、なんかそのなんちゃらかインなんちゃら忘れたけど、もうあれ私2回経験したんですよ5日間中2日間5万円超えるっていう、もうね初めての経験しました。楽しかったです。はいまあね、まあ今後も、まあ今回行けないなって方はね、今後結構地方 巡回するみたいなんでね、ぜひその機会で行ってみてください。行ってください。はい、めっちゃ楽しかったです。はい、めっちゃちょっと喋りすぎちゃったんですけれども、以上、みよっちのオタクっちのコーナーでした。石川みよのみよっちラジオ、そろそろエンディングのお時間です。はい。あの、なんかこう久しぶりにね、こうラジオでオタクトークというかね、好きなことについて話せてめちゃくちゃ楽しかったです。まあ結構ねラジオ以外でも喋ってたりはするんですけれども、いやでもなんかこう、まあ、良さが伝わったのかはわからないんですけど、まあ本当に最高だったんですよ。はい。なんかブルーロックに出会えて幸せだなって思います。毎日ありがとうございます。何の話なのかね。はい、あ、そうですね、あとですね、ちょっと告知させていただきます。今月、6月の17日にですね、私の初めてのねこう撮影会を開催するのでね、ぜひ、時間が合う方はね来てくれたら嬉しいです。はい、よろしくお願いします。こんな感じですね。あとはまあ普通にツイッター、インスタグラム、YouTube よろしくお願いします。それでは石川みよのみよっちラジオ、今日はここまでです。ここまでのお相手は、あまりにもたぎりに従いすぎた石川みよがお送りしました。また次回お会いしましょう。バイバイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。